ただこれも愛するということを他の人と比べる必要はないというのと同じです。ペテロがその後で、ヨハネであろうと思います、イエスが愛された弟子に対してこの人はどうなのですかと聞いて、あなたはに何の関わりがあるのですか、あなたは私に従いなさい、まるでうちのうちよそよそみたいな話ですけども、イエス様は一人一人にふさわしい道を与えてくださいます。ついてきなさい、もう一つこのついてきなさいというの意味があって、一緒に行く、つまりイエス様が前にタタタタタって言って、いやついていけるだろうかでもないんです。同行するという意味、一緒に行く、この時点のペテロがついておいでと言われても、いやまたあの時みたいにイエス様が十字架に行かれて私はついていけない、そんなことがまた起こるんじゃないかというペテロに、イエス様はよみがえって現れてくださって、私はいる、何度も何度もこれからもあなたがいけないとなった時にも私が戻ってくる、だから信頼してついてきなさい、歯を食いしばって何とかしがみついて、そんな必要はないんです。その時その時にふさわしい道をイエス様が用意し、しかもそこにイエス様もいてくださる、私がこの道を行かなければ、何とかしがみついて、そうではない、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたと言われるイエス様が、私たちが歩むべき道も選び任命してくださいます。確かにペテロに示されたように、望まないところに連れて行きます。だから私にふさわしい道ですよね、でもこんな道行けるんですかと、平坦ではない厳しい道のこともありえます。この道行けたのか、しかしその時にこそイエス様がいてくださる、十字架のイエス様がよみがえってまで現れてくださったイエス様、どうしたらいいんですかという時に現れてください。愛を持って、いや私を愛していますか、愛しているならば、その思いがあるなら、私と一緒に行くことができます、私が一緒に行きます。ただ時々やっぱり私たちの思いが出てくるんですね、こうであるべきなのにそうできないという私の思い、その時にそうではない、あなたの思いではなく私の思いだ、だからイエス様はここでペテロに3度も私を愛していますか、その3度目は実は先ほど最初に言いましたアガペではなくて、イエス様もフィレオ、あなたはでは何が何でも愛するという愛はもう聞きました、その自発的な自然発生的に起こるその愛はありますか、言われて、あなたがご存知です。でその時にペテロは3度も言われたので心を痛めたと言われます。確かにその3度というのは自分が3度知らないと言ったそのことも思い出しては心を痛めることでしょう。しかし改めて思ったんです、3度も私を愛していますかと聞かれるのは確かに心痛いですが、いや聞く方より言う方の方が心痛いんじゃないかと、 ですから私に3度も聞いてくださる。そして3度知らないと言ってしまった人とそれを聞いた人、どっちの方が心痛いだろう。比較するのはやっぱりこれも難しいですが、私自身は知らないと言われた人の方が心痛い、思い出すとつらい、そう思うんです。ですからペテロがその3度も言われたことで心を痛めたというのは、自分自身のしたことの以上にどれだけ主の心を痛めたか、それなのに主は聞いてくださる、あんなことなかったことにしたいと言われなくて、あんなことがあってもなお愛していいんだよと、愛していると言っていいんだよと、しかも貫くことはできませんと言ったこのペテロに対して、いやいいんだよ、自然発生的な愛でも私との関係が断ち切られることになることを思えばいいんだ、私を思ってくれたら、あとは私が助けるから、救うから。本当に心を痛めたことでしょう、そこまでの愛ということに対して。ペテロこそこうあるべきだ、他のものがつまずいても私は行く、でも行けなかった。だからペテロがこうあるべきだと思っていたペテロは、今の自分をそうでないということで受け入れることができなかったのではないか。しかしイエス様はいいんだよと、もちろんそのままでいいという意味ではありません。そこから始めたらいいんだよ、また何度ももしかしたらあなたもつまずくかもしれないが、その度ごとにそれでも私を愛しているか、それで進んでいったらいい、私と一緒に行くことができる、そのイエス様の思いに寄りすがろう、そうペテロが受け入れたんだろうと思います。そして実はこうあるべきだということはもうやめて、イエス様が本来なら弟子はこうあるべきだという思いもっといっぱいあっただろう、それでもそれでいいと言ってくださったイエス様の愛を受けて、私も子羊を飼おう、羊を養うときに、もうそれこそいやそっち行ったら狼がいるとか、そっちは草がないからこうでなければああでなければと羊を導くときにはそう思いたいけども、いやもっと広く、もう本当に命の危険がなければいいんだ、そっちに行って草なかったね、じゃあ戻ろう、こっちは危ないんだよ、私がいるから大丈夫だ、イエス様がそうだったように座りたい、そしてそのようにしてその人自身もとにかく共にいる、そのことこそが愛だということを知ろうと願ったのではないでしょうか。ある病院のチャプレンが自分の配偶者をどうしても許せないという人を見取ります。でその許せないという怒りを聞いていて苦しくなって、その指導者に相談するんです。できるなら和解して最後を迎えてほしい、どうしたらいいでしょうかと、まあ、それを怒ったまんまで最後を迎える、そんなことあってはならないと、まあ普通、まあ、考えるのが普通です。ところが指導者が叱るんですね。そう思うのはあなた自身のためではないか、あなたはそうしたいからではないか、現実はそうではない、どんな思いをその方が持っていてもサポートするのがあなたの役目ではないか、雷に打たれたような思いとともにハッと気づかされるんですね。十字架のイエス様の最後もそうだ、 イエス様が苦しみながら十字架の上で命を捧げられたことは美しい話ではないの。それでも、いや、それだからこそ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。その言葉が神様とつながっていた。神様は、どうして私をお見捨てになったのですか。その言葉をそのまま受け入れてください。いや、そんなことないよ、見捨ててないよとはなかったんですね、その思い、ただそれだけでもつながっていた。怒り、悲しみ、絶望、その中にこそ神様がおられるのだと信じて、目の前の人の声に耳を傾けていきたいとそのチャプナは改めて思ったそうです。こうあるという時に私たちはそれはあってはいけないと、ペテロの本当に愛しているかどうか、愛をしましょう、そこにイエス様がおられる、それをイエス様は聞いてくださる。心を痛めるそのペテロに対し、いや、私ももっと心を痛めている。でもその痛みにも寄り添い、全て知ってるよ、寄り添ってくださる。ここでは3度で終わっていますが、3度どころではない。いや、まあ本当だったら何度でもというのはおかしいんですね。イエス様の愛は途切れることがないですから、もう天地が作られる前からイエス様の愛は一度きり、今も変わらず。しかし私たちの方が何度でも途切れてるので、そこを、いや、しかし主よ、あなたを愛していることとなった時に、あ、愛してください。しかもそのイエス様がここに現れてくださったのは3度目で、この3度目と訳されているこの言葉に、1日2日の、まあ、日数の日という言葉を入れると3日目、よみがえられたこの3日目の出来事ということにもなります。ペテロが3度知らない、まあ、ペテロにとってはそのことによってイエス様が十字架にかけられたということになります。しかしそれでもそこからよみがえられて、なおペテロの前に現れて、それでも私を愛していいんだと、愛は死ぬこともない、死をも打ち破るんだという復活の愛を示してくださり、だからもうイエス様を愛せない、もう終わりよ、いや、終わらないんだ、愛することができるんだ。ペテロよ、シモンよ、私を愛していますか。私たちが顔を上げることができる。イエス様はそうまでしてても決して私たちから離れないんだと、だからついてきなさい、一緒にいるよと招き続けてくださる。そうして私たちは死から命へ、闇から光へと移され、愛のないものから愛するものへと変えられていく、そのことをイエス様はご存知なんです。お祈りをいたします。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。天の父なる神様、私たちがそう問われて、どうお答えしていいかと答えを探してしまうものかもしれません。しかし出てるのはあなたがご存知です。全くイエス様を信頼しました。また自分自身が当てにならない存在であるにもかかわらず、イエス様を愛していいのだと改めて平安と喜びをいただいたことでしょう。主よ、どうぞ私たちもそのように強めてください。いや、あなたが強めてくださることを信じるものとしてください。まだつまずいても、あなたは死からよみがえられて私と一緒にいる約束し、そして 愛することを喜んでくださいます。主よ、どうぞ私たちを何度もそのように励ましてくださり、あなたの愛は決して離れないということを信じるものとならせてくださり、そのことを喜んで伝えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。